九章六節から十四節までです。旧約聖書第二版の494ページに書いてあります。第三版539ページです。第二サムエル記10章6節から14節までお読みいたします。アモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。そこでアモン人は使いをやって、ベテレホブのアラムとソバのアラムの兵士2万、マーカの王の兵士1000、東部の兵士1万2000を雇った。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アモン人は出て門の入り口に戦いの備えをした。ゾバとレホブのアラムおよび東部とマーカの人たちは別に乗りいた。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託して、アモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければ、お前が私を作ってくれ。もしアモン人がお前より強かったら、私がお前を救いに行こう。強くあれ。我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことを される。ヨアブと彼の部下の兵士たちがアラムと戦おうとして近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見て、アビシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはアモン人を撃つのをやめてエルサレムに帰った。主の御心にかなうことをされるという題で、小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちはあなたの恵みによってここに座ることが許されました。主ご自身が民たちを顧みてくださり、あなたの御言葉をもってここにあなたのご真実が表されてまいりますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続けて第2サムエル記を見てまいります。今日の箇所に入る前に少しだけあらすじを振り返ります。ダビデはかつて、サウルの部下として働いておりましたけれども、サウルから非常に強い妬みを受けて、彼はそのサウルから逃げなければならないことがありました。その逃げた先々でダビデはいろんな人たちから助けられていきました。おそらく今日の箇所で出てくるこのアモン人という人たちがいますけれども、このアモン人の前の王様ナハシュという人でしたが、そのナハシュはダビデが困っていた時に、いろいろと助けてくれた人であったのではないかと思います。そのようなことがあってからかなりの時間が経ちまして、そのナハシュが亡くなりました。でダビデはそれを聞きまして、 かつて自分に対して本当に親切にしてくれたこの那覇市の恩を思い出しまして、この那覇市の僧に自分の家来を送ります。そして次の王様となりましたハヌンという人がアモン人の王様になりましたけれども、このハヌンに対してダビデは親切に父親のことを覚えて親切をこのハヌンにも施したいというふうに申し出をいたしました。政治的な言葉で言えば、アモン人の国とイスラエルとこれから友好関係を深めましょうね、そういうメッセージを送ったわけです。ところがこのメッセージを受け取ったハヌンの方ですけれども、素直には受け止めませんでした。ダビデは今握手をしてにこやかにこう自分たちの方に近づいてくるように見えるけれども、片方の手を隠して、この手でガツンと鞭骨を振ってくる、つまり戦争を仕掛けてくるのではないか、そんなふうに疑ったんですね。それでダビデが送りました葬儀のために出席させようとした家来たちですが、別の言葉で言えば外交使節団ですね、特別大使という呼ばれるような人たちですけれども、そういう人たちを捕まえまして、当時ひげを蓄えることがマナーでありましたが、そのひげを半分だけ切り落とし、せっかく整えてきた礼服をハサミでちょん切ってしまうという、そういう大変失礼なことをしてイスラエルに追い返したわけなんです。つまりこれはどういうことかと言いますと、このハヌンという王様はダビデに対して、もうお前とは仲良くはしたくない、むしろイスラエルは敵である、これからどんな結果になったとしてもすべてダビデに責任があるのだというふうな、今でもどこかで叫ばれているようなそういうメッセージですけれども、そういうメッセージをダビデに叩きつけてしまったわけです。これが前回までの箇所です。で、今日はその続きで見ての通り戦争の話が中心となっております。せっかくの日曜日午前中一番ゆっくりしたい時に教会に来てみたら戦争の話であった、神様の恵みを聞きたいなと思ったのに、なんだか人が殺されていくような話で、がっかりしたと思うかもしれません。しかしここにも神様の救いが語られているはずであります。恵みが語られているはずです。どこにその恵みがあるのか、今日はそのことを徐々に追いかけていきます。で、まずそのハヌンから、お前はもう敵であるというふうなこのメッセージを受け取ったダビデはどうしたのか、そこから見てまいります。6節の前半のところ、最初のところで、アモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取ったと、憎まれるという言葉ありますけれども、別の言葉ではこれ評判が悪いというふうにも訳される言葉です。当然ですよね。アモン人のやり方、これは当時、今から3000年ぐらい前の話ですけれども、3000年前であったとしても今であったとしても、せっかく送ってきた外国から送ってきた使節団をこんなひどい侮辱する態度で送り返すということでありますから、これは当然評判が悪くなるのは当たり前であります。で、普通ならですね、こんな仕打ちを受けたらどうするんでしょうか。こちらは礼儀を尽くして、頭を低くして使節団を送ったのに、こんな仕打ちをされたらですね、世の人たち黙っていないわけです。こんな仕打ちをされて黙っているわけにはいかない、そういう叫び声がまず起きます。そして、もう ああいうやつらはもう敵であるから、戦争で叩き潰すべきであるというふうに、すぐにそういう声が出てきます。こういう仕打ちをしても何にもしない、もしリーダーが何もしなかったというのであるならば、 リーダーは弱腰である。まあ、そうやって今で言えばあのなんか内閣の支持率とかニュースでやりますけど、支持率はもう急速に落ちてるんですね。で、それであの政権が倒れるということさえ今は起きますけれども、じゃあダビデはどうしたのか。ダビデはこういう仕打ちを受けて直ちに戦争の準備をしたというふうには書いていないんです。むしろ真っ先に戦争の準備をしていったのはアモン人の方でありました。彼らは、まあ、かなりやっぱり国に余裕があったようであります。多くのお金を、払って外国からあの兵隊を雇っていきます。で、まあ、今で言えばこんなことあるのかなと思うかもしれませんけど、当時はあのごく普通のことだったようであります。アモン人はこんなふうに兵隊を集めまして、急速に軍事力を高めていきます。で、その集めた、まあ、兵器とか兵隊でありますけれども、その、槍の矛先、まあ、今で言えばミサイルですね。ミサイルはどこを狙っているかというと、エルサレムを狙っているわけです。そういうことが着々と進んでいくわけですけれども、やっぱりそこまで来ますと、さすがのダビデも、やっぱりこれに対して行動を起こさざるを得なくなりました。つまりダビデは相手がこういうことを戦争の準備を始めていった、そしてそれが大変な力を持つような話だったということを見て、ようやくそれで行動を起こしました。なぜダビデはすぐに、そんなことが起きる前にすぐに行動を起こさなかったのか。やっぱりここで批判されてもおかしくないんです。ダビデはこんなグズグズして、何も準備しないで、アモン人がその間に着々と軍備を増強させている。そんな時間を与えてしまったんだ、ダビデは。むしろそんなことになる前にすぐにダビデはアモン人を叩き潰すべきであったと批判されてもおかしくない。ダビデのやっていることはある意味では愚かなんです。結局それでここではヨアブという将軍が出ていってアモン人と戦うことになったんですが、見ての通り大変難しい戦いになってしまったんですね。なぜダビデはすぐに動かなくてアモン人にこういう隙を与えるようなことをしてしまったのか。ダビデが愚かだったのではありません。ダビデはやっぱり軍人としては優れた能力を持っている人であります。こうなることはおそらく予想したんですが、しかしダビデはそれでも動かないというふうに決めたんです。なぜか、理由が一つあるんです。皆さんの聖書で同じ10章の2節というところを見ていただきたいと思います。まだこの戦争が起きる前、この王様が、ナハシュという王様が亡くなった時のダビデの気持ちを書いてあります。2節をお読みいたします。ダビデは、ナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう。彼の父が私に真実を尽くしてくれたようにと考えた。と書いてあります。今、息子の世代になってハヌンの方はダビデにこう槍を突きつけようとしているけれども、父親ナハシュは違った。自分に対して本当に自分が困っている時に親切にしてくれたんだ。その恩があるので絶対にこのハヌンに対して戦争をこちらから仕掛けてはならない。たとえハヌンが自分が送った家来に対してひどい侮辱を加えたとしても、なおダビデは自分はアモン人の国に対して真実を尽くさなきゃいけないのだとダビデは考えていたようになります。だから動かなかったんです。しかし残念ながらハヌンは軍備を増強してイスラエルに攻め込もうとしております。もうこれ以上何もしないというわけにはいきません。 ダビデは、まあ、自分の部下である将軍ヨアブ、そしてヨアブの弟であるアブシャイ、まあ、場所によってアビシャイとも書いてありますが、同じ人でありますが、アブシャイをリーダーとした軍隊を送ることにいたしました。もう送るということを決めた以上、すぐに行かなくてはいけません。もう敵は今戦闘態勢を着々 と整えているところでありますから、これ以上時間的な余裕を与えるわけにはいきませんので、すぐに向かいました。で、このイスラエルの軍隊は順調にアモン人の町が見えるところまでやってきました。あっけないほど簡単にやってくることができました。普通ならあれだけの軍隊を増強しているという情報が入っていますから、普通ならもう途中で攻撃されるだろうともう予想はしたんですが、誰も攻撃してから、おかしいな、嫌な予感がいたしました。その予感が的中いたしました。気がついてみると後ろに敵が隠れて、こちらの自分たちがアラムの方の町の方に近づいていったら、アモン人の町に近づいていったら、後ろの方に敵の兵隊がいたんですね。つまり挟み撃ちの状態になったということに、ヨアブやっと気がつきました。さすがのヨアブもこれはまずい、もしかするとここで自分たちは全滅するかもしれないと覚悟したようであります。その時ヨアブはどういうふうにこれを切り抜けていったか、まあ、9節10節をお読みいたします。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託してアモン人に立ち向かう陣備えをした。前の方にはアモン人の兵隊が構えています。で、後ろには金で雇った、まあ、アラムの軍隊が控えています。そこでヨアブは軍隊を2つに分けました。一つはその軍隊の中から優れた兵士だけを集めてきました。つまり、まあ、少数精鋭というんでしょうか、兵士の中でもとりわけ能力を持った兵士だけを集めてきました。そんなに多く人数は多くないはずです。で、そういう人たちを一つのグループにいたしまして、ヨアブがリーダーとなってこの後ろに迫っておりますアラムの軍隊の方に向かっていきます。で、残りの兵士たちは弟のアブシャイに任せまして、この前の方に陣取っておりますアモン人の方に向かわせる、そういう、まあ、2つに分けて前と後ろにこう戦いを分けていきました。しかしそうしたからといって勝てる見込みはないんですね。やはりかなりの難しい戦いであります。そこでヨアブはこのお互いに前と後ろに分かれて戦いに出る直前に、こういうことをヨアブ語って、ヨアブはアブシャイに語っております。11節12節をお読みいたします。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければお前が私を救ってくれ、もしアモン人がお前より強かったら私がお前を救いに行こう。強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。まあ、ここだけ読みますと、ヨアブはもうこの絶体絶命というこの窮地に立たされたときに、神様のにより頼んで、その神様の方が必ずこのことを良くしてくれるだろうと信じて立ち向かっていた、非常に優れた信仰を持った人なんだなと思うかもしれません。しかし ヨアブは一体どんな人であったか。いつもこういう形で主により頼む人であったのかどうかと言いますと、実は大変複雑な問題を抱えていた人であります。ちょっとこのヨアブの性格というんでしょうか、それについてよくそのことが分かるエピソードがありますので、それをにちょっと触れたいと思います。時間はちょっと後ろに遡りまして、今のこの聖書の時間から、まあ、何年か前の話になります。まだダビデはイスラエルの王様にはなっておりません。今イスラエルはサウルの家とダビデの家が、まあ、2つ立ちまして、両方が戦ってぶつかり合って、どっちがイスラエルの王様になるのかっていう、そういう、まあ、衝突を繰り返していた時がありました。でヨアブはもうその頃からダビデの部下として軍隊を引っ張っておりました。でこのヨアブには実は2人の弟がおります。1人は今日も出てきております、アブシャイという人、そして一番下には実はアサエルという弟がいたんです。兄弟3人が一緒にこの、まあ、サウルの軍隊と戦っていた時があったんです。で、この一番下のアサエル、まあ、非常に足が速かったと書いてあります。で、ある時このサウルの軍隊と戦いになった時に、サウルの軍隊の将軍はアブネルという人でしたけれども、今日はいろんな名前が何にも出てきて、誰が誰だかさっぱりわからないなるかもしれません、ちょっと申し訳ないんですけれども、サウルの軍隊の将軍にアブネルという人がいます。つまりヨアブにしては敵なんです。そういう一騎打ちになりそうな時がありまして、アブネルはでも敵であったアブネルは逃げ出すんですね。まあ、逃げるというよりもおそらく殺したくなかったので、後ろに下がったということだと思うんですけれども、アブネルは逃げていきます。で、他の兄たちは、まあ、足がそんなに速くなかったので追いかけるのは難しかったんですが、アサエルだけは足が速くてこのアブネルを追いかけ続けた。でアブネルは後ろを振り向いたらアサエルが追ってくるのを見まして、何度も警告したんです。アサエル、お前は追うのをやめなさい、早く自分のところに帰りなさい、あなたを殺したくないんだ、もうこれ以上あなたが追ってくるならばあなたを殺さなくてはいけなくなる、でももし殺したならばあなたの兄貴ヨアブに対して自分は顔を向けることができないというふうに非常にこう丁寧にヨアブに弟アサエルに警告したんですね。けれどもやはりアサエルは若かった、そんなことを聞くもんかということで追い続けて、結局アブネルはこのアサエルを殺してしまったんです。非常にこうどっちが正しいんだろうかと思うような、こう本当に悲しい事件がその時起きてしまいました。兄であるヨアブは、まあ、何時間後かにその現場に到着いたしまして、このアサエルが死んでいるのを見ました。アブネルが弟を殺した、どんな事情であるとにかくあいつは俺の弟を殺したんだっていう、その恨みを持ちました。まあ、それから数ヶ月あるいは数年のうちでしょうか、このアブネルをヨアブは殺してしまうんですね。まあ、暗殺という状態です。このアブネルが殺されたとき、実はアブネルは大変大きな働きをしていったんです。イスラエルが今2つの家で衝突し合って大変なことになっている、これ以上人が死んではいけない、もうここではお互いに和解しなきゃいけないということで、アブネルは国を回りまして一生懸命みんなを説得して、ダビデを王様にしましょうよという、そういう意見ですかね、みんなのこう、意思を一つにしようと努力していたんです。で、人々は ああのアブネルが言ってるのはやっぱりそうしなきゃいけないねとみんなこう少しずつ傾きかけていったんですね。ダビデもそういうアブネルを見まして、いやこれは素晴らしい信仰を持った人だ、本当にこの人に全部あのお願いしようとこういうふうに期待を寄せていたんですが、そんなさなかにヨアブはアブネルを殺してしまった。つまりヨアブは何をしたか、自分の上司はダビデであります。ダビデはアブネルを非常に高く信頼していたのに、勝手にヨアブはその信頼していたアブネルを殺してしまった。ヨアブはダビデに逆らったということになります。勝手な行動をしてしまった。つまり今で言えばあの国家反逆罪、あるいは軍法会議にかけられて、あのいろんな罰を受けなきゃならないようなことをこのヨアブはしていた人であります。つまりヨアブってどういう人であったか、自分は一体誰のために戦っているのかということをどう考えていたか、イスラエルのために戦っていたとは考えられません。もしそうなら勝手なことはしない。むしろヨアブはかつて弟を殺した憎いやつだというそういう意識で自分のために戦おうとしていた人だったんです。そのヨアブが今何て言ってますか、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう、こう言っているんですね。この戦いの結末はイスラエル軍の勝利で終わります。そうか、主は御心にかなうことをされる、それはイスラエルがやっぱりこういう危ない時にあってもきちんと勝利を与えてくれる、これが主の御心であるのだという結論が出そうであります。まあ確かにそれはそうでしょう。でも主の御心というのはただ単に困った時にも神様は助けてくれますよ、必ず勝利を与えてくださいますよというそういう、まあ、単純なというんでしょうか、それがそれだけが主の御心ということでしょうか、もっともっと違う面から主の御心はここにも示されているように思います。今日は二つの主の御心のことになります。まず一つ目であります。それはヨアブから見えてくることであります。先ほども言いましたが、ヨアブはかつて自分中心に生きていた人であります。弟を殺した憎い奴めという目でしかこの相手のアブネルを見ていなかった。このアブネルという人はイスラエルの平和のために本当に一生懸命頭を下げて苦労して働いていたのにですね、アブネルも別にアサエルを殺したくなかった、一生懸命説得してやむなく殺さざるを得なかったという事情があったのにもかかわらず、ヨアブはそんなことは関係ない、とにかく弟の復讐をするのだという、そこのことしか考えられなかった人であります。それが今どうなったか、まあ、もう一度読みます。我々の民のため、我々の町々のために全力を尽くせ、死ぬか生きるかであります。ダメかもしれない、いや今までの経験から言えばおそらく9割以上これはダメの可能性が高い、そういうところに追い込まれたときに、ヨアブは自分が誰のために戦おうとしているのかということを考えさせられていきます。自分のために戦うとは言っておりません。 我々の民のため、我々の神の町々のため、まあ、神様の愛する人たちを守るため、自分たちは戦うのだ。そのために自分たちは今全力を尽くすんだ。そうしたならば結果として主は御心にかなうことをしてくださるだろうという、まあ、信仰告白で、あの自己中心的なヨアブが自分のではない他の人たちのために全力を尽くそうと考えました。これが主の御心の一つ目であります。私たちは誰のために何かをするんでしょうか。何かをするとき誰のためにするのでしょうか。まあこんなふうに質問しなくても皆さんはおそらく分かっていると思います。自分さえ良ければいいのだ、他の人たちは関係ない、他の人に迷惑をかけていないなら自分は何をしてもいいのだ、自分が楽しければいいのだと、もしそんなふうに考えていくならば、人と人とがぶつかり合い、争い合って、結局は戦争ということになってしまう。そのことをみんな知っています。だから、自分だけが良いというよりも、他の人のために自分が何かをしなければ、そういう気持ちが少しでもあるならば、この世界は平和へと向かうのではないかと、多くの人たちは別に信仰があるなしに関わらず分かっております。しかしどうでしょうか。イエス様は言われました。友のために命を捨てる。これ以上素晴らしい愛はない。他の人のために命を捨てる覚悟があるんでしょうか。他の人のために何かをしたい、まあ自分のできる範囲でやれることはあるかもしれませんが、ね、でもイエス様が私たちに求めているのは、あなたは他の人たちのために命を捨てることができますかというんですね。まあ私はいつも言いますけれども、こんなところに立っておりますけれども、とてもできそうにはありません。確かにそういうふうになればいいな、できればいいなと思いますけれども、自分はいつも何をしているかと言いますと、自分のためにということを考えたくなります。もちろん意識がはっきりしていて、あ、いやそうやっちゃいけない、これは他の人のためにやるべきであるというふうにこうなんとなく自分をコントロールするうちはいいんですけれども、でも一瞬ですね、あ、これは自分のために、いや別に自分のためと思わなくても、何かをやった後でですね、あ、これは自分のことしか考えていなかったということがしばしば起きます。自分だけ苦しめばいいんですが、そうやって人を傷つけてしまいます。あるいは他の人から傷つけられていきます。まあ皆さんそういう現実の中で苦しんでいるんだろうと思います。これこそが私たちの罪なんです。あなたは罪人ですよと言われると、そんな悪い人ではありません、私はちゃんと法律守っていますと多くの人は言います。この地球にこのいろんな争いが起きる時代に平和を取り戻さなくちゃいけないとみんな思っているのに、自分は何やってるか、自分のことしか考えないで人を傷つけて、あるいは傷つけられて、そういうことを繰り返しております。人のために 命を捨てられるならば、それを本当にすぐ できるんだ私はと思えるならいいかもしれません。できないという自分が命を捨てる前にもっともっと簡単なことさえできないという自分がおります。だから私たちには救い主が必要なんです。私たちはできなくなりましたが、このイエス様は誰のために十字架におかかりになったんでしょうか。ご自分の楽しみのために十字架にかかったんですか。そんなはずはないですよね。むしろそれだったら十字架には絶対行かないでしょう。イエス様が十字架におかかりになったのは私たちのためであります。私たちのために苦しみを受けてくださいました。私たちこそ神の民である、神様に属する人々であるのだあなた方はと思ってくださって、人のために命など捨てたくない、いやむしろ自分の楽しみだけがを追い求めたい、人はどうなってもよいと思っている私たちのためにイエス様は自ら十字架におかかりになりました。ヨアブが告白したこと、この時、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそうと述べた、このヨアブの告白、後にイエス様が全力を尽くしたんです。私たちのため全力を尽くして十字架で命を捨ててくださった。これが主の御心の一つ目です。二つ目、主の御心の二つ目を最後に言います。この戦いでアモン人はどうなったか、そこを見てまいります。14節をお読みいたします。アモン人はアラムが逃げるのを見てアビシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはアモン人を撃つのをやめてエルサレムに帰った。聖書にはさらっとしか書いてありませんね。ああそうだったんだ、帰ったんだね。それに多分次 のところに皆さん読み進んでしまうと思うんですけれども、よく考えてみますとこれ不思議な話なんです。アモン人は歯向かっていたんですよ。でダビデはもう忍耐して何とか我慢してこちらから戦争を仕掛けちゃいけないと我慢したけれども、これだけのことをアモン人はしたわけで、それでこのアモン人を撃つためにダビデは軍隊を送ったんです。ならばこのヨアブはアモン人を徹底的に撃つべきなんです。それが彼の、まあ、今の言葉で言えばミッションですねという話になっていくんですが、彼はや撃つのをやめて帰ったって書いてある。なぜなんでしょう。いやこれは当時この町に逃げ込まれてしまったならばもう攻めるのが難しい。だからもうヨアブはこの後ろの兵隊と戦うだけでかなり疲れてしまったので、もうこれ以上やってもダメだ、ここは一旦兵を引き上げて出直そうと考えたんでしょうか。まあそうとも読めますけれども、しかしやはりここに主の御心があるように思います。ヨアブは自分が何のために戦っていたのかということを考えたんです。憎きイスラエルに歯向かうアモン人、お前たちを徹底的に打ちのめしてやるという、そういう憎しみで戦ったのではない。アモン人もかつてあのナハシュが王様であった時、ダビデに親切にした人たちである。 ダビデがあのアモン人たちには親切を尽くさなきゃいけないと思った人たちである。たとえ今このアモン人がダビデに歯向かったとしても、あの父親がナハシという父親がやったこと、あれは素晴らしいことだった。彼らは神様の恵みを受ける権利がある人たちなんだ。たとえ今戦いを仕向けてきた、歯向かったとしても、なおそれでも彼らには神様の恵みを受ける権利が残されているのだ。だから追うのをやめるんです。それでヨアブは兵を引き上げてエルサレムに帰りました。徹底的に滅ぼすことはやめるんです。彼らは町に入り込んだ。それで十分だ。もうこれ以上はやらない。彼らには神様の恵みを受ける権利がまだ残っているんだとヨアブは考えました。じゃあこの後アモン人はどうなったか。なんだ、11章1節までいきますと、実はアモン人は滅ぼされるんですね。なんだ、結局アモン人は滅ぼされるじゃないですか。やっぱりヨアブは疲れていたので、そして町に入り込んだ人たちを攻めるのは非常に難しいので、それで兵を引いたんだ。ただそれだけですよと考えるかもしれません。確かに11章1節に行きますと、アモン人は滅ぼされています。でもこのヨアブが兵を引いた時から11章1節まで時間があるんです。まあおよそ半年ぐらいはあったでしょう。年が改まりってありますから、半年ぐらいの時間はあったんですよ。いきなり滅ぼされたのではない。アモン人が、ああこれやっぱりダビデと戦って無理だ、やっぱりここでダビデと和解しなきゃ自分たち生き残れないかもしれないと思う、そういうふうに考える時間的余裕があったんです。チャンスが残されていたんです。アモン人の方から、ダビデさん、私たちはちょっと申し訳ないことをしました、やっぱり友好関係を結びましょうというふうな申し出があれば、彼らは滅ぼされることはなかった。ここまでして、いや、アモン人に対して滅ぼしてはならないという神様の御心があったんです。けれどもアモン人はその申し出を拒否し続けて滅ぼされてしまいました。このアモン人のこと、どっかの国の、どっかの民族の小さな話ではありません。この話を私たち自身のこととして置き換えて考えることができます。考えてみれば、私たちもこのアモン人と同じく、主に歯向かったものであります。神の一人子であるイエス様が人となって私たちのところに来られて、貧しい姿を取られたことを、まあそれをいいことにして、なんだこれが神の子である、これが救い主なんですかと言って散々侮辱して、結局この方を十字架に追いやり殺したのは誰だったのか、私たちなんです。そこまでひどいことをした。本来ならば私たちは神様の怒りを受けなければいけないものであります。一人も、自分の愛する一人もが殺されたんです。父なる神様にしてみれば、なんということをしたんだお前たちは、もうお前たちは全員罰を受けて滅ぼされなければならないと言われて 当然のものでありました。けれども今私たちは何をしてますか。そんなことは何もなかったかのように生きております。なぜここで生かされているんでしょう。もちろん神様の怒りが収まったというわけではありません。この世は必ず神様によって裁かれるのだ、そのような日が来るのだということははっきりと書いてあります。けれどもすぐには滅ぼさない。確かにあなた方は神様に対してひどい罪を犯したけれど、なおあなた方は救われる権利があるのだ。ギリギリのところまでそれを引き伸ばしているんです。アモン人は約半年ぐらいの余裕があったかもしれません。私たちはもっとです。ある人はあまりにもその裁きの日が来ないので、いやもうそれはないんだろうという人もいますが、その日は、まあ、私たちはいつ来るのか知りません。でも神様はそれを先延ばししてくださっている。なので私たちはその神様の憐れみの中で、ある時このイエス様に出会って救われました。なおまだ救われる人たちが起こることを待っているんです。こういうことを聞かないと私たちは、あ、今生きていることが当たり前かのように思っております。思ってしまいます。そして自分の思う通りにならないという現実で、ああこれもどうしてこんなことになったという、まあ、不満をこう募らせていきます。まるで自分が世界の中心にいるかのように次第に考え始めていきます。他の人のことより自分が大切になります。でもよく考えてみますと、ここで生きていることができる、それも、まあ、ほとんど不自由なく生活に必要なものが与えられ、とにかく生きることができている、これは実は神様の本当に大きな恵みだったんだ。神様のこの十字架の許しがなければ、あるいは神様がこの十字架で契約を結んでくれなかったならば、私たちはとっくの昔に存在していなかった。今私たちがここで生かされているのは恵みが注がれているからなんです。え、神様の恵みが私にあるんですか。そんなものないですよ。私には他の人はいただくかもしれませんが、私にはほとんどないと、まあ、ある方は言うかもしれません。生かされている。確かに不満はあるかもしれない、十分じゃないと思うかもしれませんが、それでも今私たちがここに座ることができるということは大変な恵みであったんだ。でも結局人生死んだら終わりですよ。今日死ぬかもしれない、明日死ぬかもしれない、どんなに楽しんだとしても最後は死ぬだけですよとある人は諦めます。神様の恵みと言ったってたかだかそこまででしょうと思うかもしれませんが、神様の恵みは私たちを追いかけてきます。たとえ私たちが死んだとしてもその恵みは絶対に離れることはないんです。主が死からよみがえってくださった、たとえ私たちはこの地上でこの体は滅びるかもしれないけれども、神様の恵みによって私たちは永遠の命を生きることができるのだと教えてくれる。他の人のために、いや私たちのために命を捨ててくださった方がその約束を十字架でしてくださった。 歌詞はこんなことを語ってますけど、本当に人のために命を捨てることはできないと思うものであります。いや、むしろ自分のことしか考えられず、人を傷つけているものであります。主の恵みがなければ生きられないものであることを覚えます。お祈りいたします。天の父なる神様、普段は世界の中心は自分である。何か自分の思う通りにならなければ不満が募り、すべて自分が良いこと、他の人などどうでもいい、まず自分なのだという思い、そういう思いの中で生活していた。それが当たり前だと思っておりました。ヨアブが生きるか死ぬかというところに追い込まれた時、自分は何のために生きてたんだろうか、この命は誰からいただいたんだろうか、自分のものだと思っていた。いや、でも神様の許しがなければ私は滅ぼされるべきものであった。私たちはそのことを忘れてしまいます。すぐ罪が頭をもたげてきて、やっぱり自分だという思いに支配されてしまいます。助けてください。あなたの十字架がなければ生きられないものであることを覚えます。お一人お一人の上にあなたの恵みが今日そしてこれからも注がれてまいりますようにとお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。